フリートークラジオ
スタートでーす。JR 四ツ谷駅から永田町方面に徒歩で約10分、江戸幕末から明治にかけて激動の舞台となりました清井坂。こちらがね、明治維新から150周年にあたる今年、再び注目を集めているそうです。もともとは清水坂と呼ばれていたんですが、江戸時代周辺に歴史を動かした紀伊徳川家、尾張徳川家、彦根藩井伊家の屋敷があったことから、各家の名前の一文字ずつを取り、清井坂と呼ばれるようになったそうです。こんなことは知らなかったですね。てっきり土地の名前だと思っておりました。坂を下ったところの清水谷付近は、明治11年に維新の三傑に数えられる大久保利通が安置された清井坂の変の変が起こった土地で、清水谷公園には大久保を忍んだ像右大臣大久保公哀悼碑というものが立って、現在も大久保の足跡をたどる人が後を絶たないそうです。そんな歴史的遺産の周辺には注目スポットも多く、チューダー様式の洋館で旧李王家の邸宅だった赤坂プリンスホテルクラシックハウス、赤プリですね、あとホテルニューオータイの庭園にある犬巻と茅は樹齢200年以上の老樹で、千代田区の天然記念物に指定されているそうです。まあ、ガプリとかホテルニューオータニはちょっと私には縁がないんですが、で、千代田区の観光協会の方が言うには、清井坂を通り地下鉄永田町駅近くの弁慶橋をめぐる観光コースを随時開催しており、かなり注目を集めているそうです。一世紀半という節目の年、緑が濃くて都心の景色から切り離された風情の中で体感する歴史文化、ね、まして今NHK ではセゴドンもやっておりますので、これ格別なものと言えそうですね。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、いやー今年こそ金足の湯入賞してほしかったなーとつくづく思う私黒角が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第100回のお話は、秋田青森遠征は涙雨に始まり、快晴で楽しんで、最後にまさかの無事100回を迎えましたね。この V トーク、まさか100回も続くとは本当に自分自身が驚いていると思うんですが、今回からね、数回にわたりまして先日行ってきました秋田青森遠征のお話をしたいと思っております。とはいうもののですね、つい先日帰ってきまして、で帰ってきた翌日にはたっくんが1日遊びに来て、でその次の日はね、まあ会社をずっと休んでいたということもあって、お土産を持ってったり書類のね再確認をしたりということで、全く原稿ができておりませんということで、今回の100回はね、初日あと2日目に入れればいいかなというところまでお話をさせていただいて、でその後の101回102回この辺でね、全て終わらそうかなと思っております。まあ、その辺一つお付き合いをぜひよろしくお願いしたいと思います。で、まあずっとね SNS の方で随時上げておりましたけども、8月16日の夜ね、非番の夜にスタートいたしました。帰ってきたのは8月の22日の夜中ということで、日付を正確に考えると4泊6日ね、まるで海外旅行に行ったようですが4泊6日の旅を行ってまいりました。 というのも、行った日も金曜日でね、帰ってきたのが火曜日ということで、やっぱ夜中に帰ってこないとね、それなりに高いもんですから、高速料金。まあ、お小遣いの少ない お父さんっていうよりもおじいちゃん。ちょっとその辺は、ですが、という、寒い懐事情もありますんで、そんな強行日程になったんですけども。本当にね、今回は中身が濃かったです。というかね、心のね、金銭に触れるような思いがけないことがあったり、うわー、マジかよー、なんていうこともあったりね、本当に盛りだくさんの旅となりました。でですね、今回なんですけども、実は、タイムスケジュールがどうなっているかっていうのをですね、きちんと記録を取ることにしました。というのもですね、昨年青森遠征に行きましたけども、何時にどこにいたのかっていうのがまるっきり記録してないもんですから、だいたいこの距離はどのくらいの時間で走ったのかなっていうのがわからなかったもんで、今年ね、計画を立てるときに本当に苦労いたしました。まあ、Google 先生を利用したんですが、とはいうもののなかなかね、その区間の距離の区間の時間を測るっていうのは難しいもんですから、ちょっとね、この辺苦労したもんで。ということで、今回はしっかりとメモを取ってね、時間を記録して行ってきました。で、大泉インター、10分遅れの22時10分に乗りました。本当は22時ちょうどに乗りたかったんですが、いろいろありましたんで。で、その後、2時間200キロルール。これね、前もお話ししましたが。2時間を走るか、また200キロを走った一番最初のサービスエリアで休憩するというルールなんですが、ちょっとこの辺オーバー若干したんですが、福島県は安達太良サービスエリアまで外環道と東北道をひた走りという計画でございます。金曜日の夜、まあ、正確に言うと木曜日の夜中伝わるのかな、の夜22時過ぎですから、まあ外環道は空いてんだろうなと思いましたが、珍相談の方々のおかげで思わぬ渋滞でございました。かわいそうにピンク色の軽自動車さんがね、周りを囲まれていましたけども、全くね、こんなお盆、8月16日なんてお盆ですよ、そんな時にね、三段シートに乗って滝槍のマフラー出して騒音巻き散らしてね、何が楽しいんでしょうか。あ、じゃあご先祖様も安心してあの世に帰れませんよね、全くもうって感じでございましたけども。で、そんな珍相談を抜かせば、あとはね、予想通りの順調順調ということで東北道へ。相変わらずなラブホテル群のね、いっぱい見えます。久喜白岡ジャンクションを過ぎまして、加須インターあたりで街灯がなくなって、いっぺんに暗くなりますね。まあ、埼玉なんですから、せめてね、もうちょっと明るい区間が欲しいですよね、東北道も。そのあたりまでどうでしょう、街灯つけてほしいと思いませんか。あ、帰りに気づいたことなんですけど、忘れちゃうとあれなんで今話しておきますけどね、実は事故注意っていう看板が福島あたりの山の中のカーブの連続したところに出ていたんです。まあ時間的には20時過ぎですよ、まあ、夜で暗くはなってますわね。で、事故注意、初めての道、まあ以前通りましたけども、その時は昼間でしたんでそんなに暗くなかったんで前のカーブは見えたんですが、暗くなって走りますとね、前が見えないわけじゃないですか。ところがですよ、下り線側には街灯がある、上り線にはないんですね。まあ地形的なものがあってつけられないのかもしれませんけど、カーブのね、先がロービームではこう見えないんですよ。そこでハイビームにすれば確かに前は見えるんですけど、他の車さんがいるとね、迷惑だし、どうしたものかなと思って、いたんですけども、本当この辺ね、道路明るくしてほしいもんですよね。これは東日本さんに言えばいいんでしょうか。そうなればね、多分ね、事故も減ると思うんですよね。今は LED 照明もありますから、これちょっとした街灯をね、事故注意というところに看板のところにね、せめてつけてくれれば違うんじゃないかなと思うんです。だってこの区間だけでもね、速度やっぱり下げてましたし、そうするとやっぱり渋滞も招きますもんね。ですから看板だけでなく、ね、街灯の有効活用をぜひお願いしたいと思います。なんでちょっと話はずれてしまいましたけど、去年と同じくでね、去年と同じくじゃない、去年と違いぶってですね、今年は雨の心配がなくなったんです。で、寒くもなかったもんですから、あの野球用のコンプレッションのアンダーシャツよく着てるじゃないですか、あれね、あの長袖のシャツ1枚に、あとメッシュジャケットで、 新たなサービスエリアに0時47分に到着、13分の装着でございました。それはまた飛ばしたんでしょあんたと思うでしょうけども、実はスピードはねメーター読みで100と、まあ1桁ぐらいなんで、実際には100キロ出てるか出てないかぐらいだと思うんですけどね。まあそのぐらいで順調順調ということで来れました。でこちら新たなサービスエリアで何をするかというとですね、特に何もないわけ、ティータイムとトイレタイムということで、あのただでもらえるお茶を飲んでね、時計を見て、うん、しめしめなんていう感じで再度出発しました。で次は約230キロぐらい先の前沢牛で有名な岩手県は前沢サービスエリア。去年はねこの先ずっと雨だったんですよ。本当にあの仙台あたりが暗くて怖くてね、どうなるかと思ったところ、富士山ナンバーのトラックの方に助けていただいて前沢サービスエリアまでね誘導してもらったっていうか、勝手についてったんですが、そういう悲しい悲しいっつうと変な雨のね辛い思い出の東北道でしたが、さて今年はどうなるかななんて思ってね走ってきました。栃木県内でね、まあこれ、さっきのあだたらの手前なんですが、栃木県内でちょっと風の向きでね、なんとなくあれ雨かなっていうような感じがしていたんですが、まあ本当に問題なし、仙台にありますね、あの東北道半分の看板ね、東北道半分なんて出る340キロでしたっけ、浦和から、あ、川口から340キロ。あの看板も見て、おーって、去年はね、去年も見つけづらかったんですけど、今年は余裕余裕ということで見つけることができました。で、順調、順調と言ったんですが、なんと、その先の電光掲示板には無常の文字。それは、一ノ関インター雨、走行注意。ガチョン今年もか。どうやら私東北道には恵まれていないようでございます。とは言いつつもですね、今年は違ったんですよ。私だってやっぱり1年経つとね勉強しております。そう、今年の違う点はあのワークマンのレインスーツ、バイカーズを持参していたんです。実はですね、私のアプリ天気 .jp さんによりますと、秋田県地方この日の夜には雨が止むことになっていたんですが、どんが行く先がですね、まあ山ん中って言うと変ですが、峠をやっぱりいくつか越えなきゃいけないっていうことがありますんで、いこうちゃんともね、まあ万が一降ると嫌だから持っていこうかねなんと思いましてね、シートバッグの隙間がちょうどいい具合に空いてたもんですから、ギュッギュッとまあちょうどいい具合に空いてたんですけど、ギュッギュッと力を入れるんですけどね、まあ入れて持参していました。で、前沢牛に、前沢牛じゃない、牛についてどうすんだ、前沢サービスエリアに到着となりました。こちら、3時40分到着予定が3時26分ということで、おほぼ14分。あだたらが13分早くて、前沢が14分。完璧ですね。まあ、本当は順調順調と、まあ、言えたっていうのはこの辺で分かっていただけたと思うんですが。で、前沢牛じゃねえ、待って、ちょっと、ほんとね、今ご飯食べたばっかりなんで、こんなにギュギュギュギュっていうのもおかしなもんでございますけども、どうしたんでしょうね。で、まあ、前沢サービスエリア、着く頃にはですね、パラパラと雨も降ってきまして、去年も雨だったなぁ、なんて考えながら、またもやね、こちらでもティータイム、また無料のお茶をいただいて、トイレタイム、ということで、この後いよいよバイカーズを出動させました。バックルをねパチパチと外して、カバンの上蓋っつうと変ですけど、まあ上の部分を上げた時にカランカランカランというタープ用のねポールが落ちるような衝撃音、おっとっとっといけねえいけねえというふうには思ったんですが、まあこの時は何とも思わなかったんですが、後から思えばですね、この時しっかり確認すればよかったのですが、まあいろいろありまして、この後はまたちょっとお話をするんですけどね。その他この時なんですが、この衝撃音と同時に駐車場のですねキャンピングカーの脇にワンちゃんが2匹、その2匹を起こしてしまったようで、いきなりのワンワンワンワンワン、はい、夜中に吠えられてしまいました。本当に焦ってしまいました。まあ焦ったのは私だけじゃなくて、近くを歩いていた男性も焦っておりまして飛び跳ねておりましたけども、キャンピングカーの脇にねワンちゃん裏隠しとくっていうのはやっぱり良くないですよね。うん、まあそんなこともありまして、 いそいそと上着を着てですね、さあズボンをと思ったらこれが履けない、裾が引っかかってしまって、これもね実は慌ててたからなんです。実はバイカーズ裾がマジックテープなので、慌てずにですねこのミシミシを広げていけばですね裾が引っかかることがなかったんですが、なぜか慌てていまして、うわってやっても靴が入らないということで、ね、雨が降ってるっつうのに靴を脱いで片足ずつ履きましたけども、そうすると今度はですね膝パッドの位置が、あれ膝パッドの位置がですね膝の上になっちゃったんです。前家でね試し履きをした時、まあ、あのボランティアに行く時にね雨が降るっていうんでカッパをちょっとこの時買った関係でちょっと着た時には膝の位置はちょうどよかったんですが、なぜか今回は膝の上に来ちゃってたんですね。もう違和感ありあり。でもねここでですよ、えっちらおいっちらとカッパの下を脱いででなんてパッとやってるっつうのもなんかねいまいちだなっていうことと、まあ、この辺ちょっともし決めたら一発でいくっていう私の悪い性格も出てしまいまして、ああいいやいいやということでブーストのエンジンをかけて給油、さあ満タンになった、行くぞ、おーチチンブイブイチチンブイブイっていうような感じでですね、まあ違和感ありありのまんまスタートしたんですが、この時で4時2分、まあほぼ予定通りでございます。で、雨の中ですね、まあチチンブイブイも歌いながらも半分泣きながら走っているわけでございます。だってね天気予報で雨止んでると思ってます。それなのに雨は降ってるし、もうどうなってんだろうなぁと思いながらもハイビームのままトラックを抜いて走行車線に戻った瞬間、トラックからバッシング、あすいませんハイビームでしたね、いかんいかん落ち着こうと思ったんですが、まあこの辺今思えばんというのがあるんですが、これはまた後ほど。で、今度はですね北上ジャンクションから秋田道へ入りました。というのも今回目指しますところは大曲、そうあの花火有名な大曲なんですが、しかし雨は一向に止む気配がありません。しかしかすかに雲の切れ間が、こら昨日大変だったんだろうな、成人式とかこっちは雨だったのかななんて思いながらも、この秋田道をですね湯田インターチェンジで降りました。高速を降りた先は国道107号線。天気が良ければですね、錦に秋の湖と書きます。錦秋湖サービスエリアというところから寄ってですね、ちょっと景色を見てなとも思ったんですが、今回はそんな雨模様なんで諦めまして、国道107号へ。この道、テレビ東京の番組、ローカル路線バスの旅ね、あれとか、あと出川市の充電旅でも出た記憶がありまして、山道は山道なんですが道も広く、まあ高速に乗るのはもったいないくらいの道っていうこと、そういうふうに覚えていたんです。そう晴れていればまあ今回はね、雨が降っていまして、しかもですよだんだん雨がですね、雨って感じじゃなくなっていくんです。正確に言うともう暴風、山の中だから山の天気は変わりやすいからなんてねのんきに構えていましたけど、いやもうダメこれ無理だと思っておりましたら、 JR 北上線の駅が右手に、思わず退避ということでね、駅舎に入ってヘルメットを脱いで、あもうびっしょりでした。でもまあカッパ持ってきてよかったな、持ってこなかったら今頃俺家に帰るのかななんてねと思いながらも、違和感ありありの膝パッドを外してトップケースの中にしまって、さてタンクバッグとシートバッグのレインカバーはどうしようかなと思ったんです。ここで去年帰り道夕立にあったことを思い出しましてね、あの時もすごかったんです。雷がどんがらかね、道路に落ちるんじゃないかと私の体の横でどんがらが鳴っていたんですが、シートバッグの時はね今度中濡れてなかったんです。 さすがタナックスさんだなっていうように思った記憶があったもんですから、そう、それプラスですね、雨はやぶだろうということもあったんで、まあレインカバーつけなくてもなんだかなんだろうななんて、甘かったですよく考えたらですね、当日の天気予報でなく前の日の天気予報だったんですけどもね、どこまで私天気 .jp を信じていたのか。というか、実は雨でね、手が濡れていて iPhone を触る気にもならなかったっていうのが実態なところなんですが。で、ここでね、まあ15分ぐらい、ちょっとのんびりするというと変ですが、少しね、体勢を整えて、再度出発になるんですが、この時にすでに異変があったんですが、それもまだ気づいておりません。で、107号。ね、山あいから人里に戻りまして、いぶりがっこの里、道の駅山内と書いて山内と読みますが、そこを通過いたしまして、この後ローソンも発見いたしました。おお、ローソンだってね。しかしこのカッパ姿、さっきね駅で見た時はもう頭もびっしょりっていうような状況で、こんな格好じゃコーヒーブレイクはできねえなと思って道を進めていきました。雨は相変わらずの豪雨かとも、もう止むんじゃねっていうような小雨。ね。早く止まないかなって思っておりましたけども。で、大曲市内に入りましてですね、これで、湯沢横手道に入ります。バイパスの国道13号線があるんですが、手前はね、普通の国道13号。普通の国道13号はちょっといいんですけども、高速に乗らないための、旧道の国道13号がありまして、奥のバイパスの方の13号に入りました。で、当初はですね、このバイパスを使わずにですね、国道107号線、本庄街道を通って、県道32号線、伊香保八島線を使うはずだったんですが、峠道は狭いと地図に書いてありまして、しかもですね、由利高原鉄道のツイッターさんでは、16日は豪雨のため、午後から全面運休、これだけ雨降ったんでしょうね。そんな風に書いてあったもんですから、狭い峠道はもしかしたらんじゃないのと危険と判断いたしまして、湯沢横手道から国道398号線そして県道57号線十文字宇後町会線に変更いたしました。こちらの良いところ、峠の上にですね、集落ありと書いてあることなんです。しかも地図上でもですね、県道32号線よりは広そう。そして何より会社の後輩バーチリの母校の前を通るということで、こちらに決定をいたしました。もちろんバーチリの学校の前で写真を一発なんて考えてもいたんですが、まあそんなわけで、大曲市内をね、国道13号のバイパスに入ったんですが、他に車がいなくて閑散としていたんです。確かにね、朝5時、まあ早いけど金曜日、平日だよ。ね。まあお盆もあんのかななんておかしいなと思いつつも、湯沢インターから横手、湯沢道、逆か、湯沢横手道に入って、あ、ちなみに湯沢横手道はですね、秋田自動車道から分岐しておりまして、ここでね、実は早とちりをしておりました。湯沢インターと小勝、あの、オスに勝つと書くんですが、小勝小町間は、小町はね、あの、小野小町の里らしくて、小町って、あの小町がキャラしてるんですけどね。またどんどん外れてますが。で、小勝小町間は無料共用中って書いてあったもんですから、おー、しめしめ。この、湯沢横手道は無料なんだなぁ、なんて思い込んでしまいまして。やけに少ないなぁ、無料の高速道路なんやなぁ、なんて思いながらも解消。しますと、湯沢インターチェンジのところになぜかある料金所。ほや？なんで？と思いつつも、ETC で。あ、もうすぐ有料化するのか。そうだろうな。なんて思いつつも、無料で通過のはずが、チーン、360円なり。そう、この先が無料区間だったんです。ああ。通りで車が少ないわけでしたわ。だってね、湯沢十文字、あ、違うか、横手十文字湯沢ですからね、ほんの何キロですよ。そんなところで360円、 ねえ、通るはずがないっすよね。まあ、しょうがないな。ということで、湯沢インター大分ところの信号を右折いたしまして、国道398号線へ入りました。洋服の青山。ね、洋服の青山というのがあったりして、なかなかの賑わいでございました。まあ、一車線とはいえ、スムーズというか、普段の通勤風景で、まあ、良かった良かったと思ったのも、つかの間、あっという間に農村に戻ってしまいました。天気はね、相変わらずの豪雨、そして小雨の繰り返し。まあ、少し明るくはなってきましたけども、この明るくなるというのが微妙なんですよね。やむんじゃね、なんて思わせるんでね。で、そんなどんな、そんな感じじゃなくて、まあそういう感じで走っておりましたら、やがて黒い覆面をしてね、顔が見えないようにして踊る盆踊りで有名な西の馬の音に打ちと書く西もないっていうところに到着です。どうやらこの週末盆踊り大会があるみたいで、随所に駐車場の案内が出ておりました。残念ですね。これ、なかなかのね、変わった盆踊りでございます。まあ、要は死者が連れて行かないという目に、こいつは俺の親戚だから連れて行くんだっていうふうに、行かないためにこう黒い覆面をして盆踊りを踊るんだなんていうような説もあるんですが、どこが本当なのかは分かりませんけどもね。昔、なんですか、浅見達彦シリーズでもね、取り上げられておりましたが、西もないの盆踊り、こちらの方もね、ぜひ今度見に行きたいなと思っております。皆さんもぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。で、話はずれてしまいましたが、でここね、普通に走っていきましたところ、普通に走っていきましたって言うといいんですね。ここはもうね、県道です。県道何号でしたっけ、県道57号線に入っておりました。やがてバーチの母校であります宇呉高校ね、ついに発見。でっけえなーって、まあそりゃそうですわね、広い田んぼの中にあるわけですから。のも後で、バーチに聞いたところ、なんかホッケが有名らしくて、そのために広い学校らしいんですが、ああ立派だなーなんて思いながらも、天気がこんななんて写真を撮る気にもなりませんでした。もうがっかり。本当にこの時のね、心境は本当がっかりでしたわ。なんでこんな雨になっちゃったんだろうなって。でですね、バイカーズ裾がね、そういう広くなるっていう風になってて、で雨は入りませんよってなってたんですが、なんとなく靴に染みてたんですよ。違和感ありありでね。で、まあこの先さーてと思って、峠道だよなと思ったその先に、左側に突然見えてきたものがあったんです。なんとそれは宇呉交通のですね、小勝線、さっき言ったのオスに勝つ線なんですが、湯沢市とですね、この宇呉町を結んでいた、今は廃線となった電気鉄道のね、線路でございました。これのねですね、線路っていうか、この車両が置いてあるところがあったんです。ちょっとした倉庫みたいなところだったんですけど、これね、 Google 先生にもね出てないんですよ、実は。置いてある建物はですね、写真には出てるんですが、なぜこれ撮ったのが今から4年ぐらい前のストリートビューの写真なもんですからね、何も書いてないんですけど、そこの中に車両が1両止まっておりました。この線、実は私気になっていたんです。だけどもこれ、なんせ行ったことはないところで、なおかつですね、線路が残ってるわけではないんですね。です、 Google で見てもそういうふうに、なんとかの跡っていうふうにも出てるわけではないので、しょうがねえなと実は思っていて、私にとっては幻の路線だったんですが。で、こちら、ふもと、まあ、その西もないが山のふもとにあるってわけではないんですが、木を上に2つ書いて下と書くふもとなんですが、この湯沢と湯沢を結んでいるということで、デハ3型という車両なんです。1両のね、パンタグラフじゃないんです。ポール型なんですね。ポール宮殿ってやつなんですけど。まあ、最後はね、電力がね、もったいないということで、廃線の頃にはディーゼルになっていたんですが、まあ廃線になったのは1973年って言いますから、昭和48年ですか。ね、皆さんはこの頃に生まれたんではないんでしょうか。私は、まあ学校通ってましたね。っていう感じでございますが、これね、湯沢から出ますと、宇呉山田、貝沢、宇呉三輪、 アグリコ、西もない元西もないふもとということでね、本当短い距離の線路だったようでございますが、イコちゃんのねお母様にも何度か聞こうかと思ってはいたんですがね、こういう話って難しいもんがあるんでなかなか聞けなかったもんで、まあ本当幻の線路に、線路っていうか車両に会えたということで、写真をちょっとパチパチと撮らせていただきました。いやー、いいもの見たな、こっち来て正解だったなと思って、Vストにまたがろうとした瞬間です。激動が走ったんです。そう。実は、タープ用に持ってきたポールがないんです。え？マジか。もともとタープを買った時にね、4本つなぎのやつを1セット、2本で1セット。で、その後ですね、それだけでは、うまくないっていうんで、DOD でね、3本セットのやつを2セット買ったもんですから。計何本だ？14本か。入ったね、うさぎのマークの入った黒い袋に。で、シートバックのベルトにですね、ギュッギュッと言われてきたんです。それがないんです。嘘！どこで落とした？ね、もう頭の中ではもうすっかり高速を降りた後だと思ってたんです。では、どこだろうなと思って、たまたまね、時間を計る関係で、さっきの JR の駅でね、写真を撮ってたんで、そこを見たら、もうすでにその時点でなし。ということは、前沢か。前沢のサービスエリアか。あ、トラックを抜いた時パッシングされた、あの時か。もう脳裏の中ではいろんなことがよぎってしまいました。この時では本当に高速で落としちゃったのか、ね、情けないな。しかもポッドキャストをやっている俺が高速道路で荷物を落とす、どうしようと思いましてね、まあ、あの SNS の方ではどっかの撮影地ということにしておきましたが、っていうのもですね、なぜ今ここで喋っているかというと、帰りにですね、ちゃんと高速道路の方にお尋ねしたんです。黒のですね、うさぎのマークの袋で、50センチぐらいのポールが14本ね、入って連結できるやつが落っこってませんでしたかと。はい、思い切ってですね、蓮田から秋田道まで全部調べていただいたんです。落っこっておりませんでした。しっかりとですね、ベルトにくっつけたんですよ、シートバックの。それでも足りなかったようでございますね。まあ、ビニールっていうのもあるんでしょうけども、今度はもうちょっとね、しっかりと固定をしたいと思っております。ぜひね、皆さんも荷物を落とさないように、この辺は注意してください。で、ここでですね、天気がこんな状態で、ね、せっかくいいものを見つけたというのにも、がっかり。はぁ。といつまでも下を向いていられないのでね、この後は B パートへと進みたいと思います。Vトークラジオは6日16日26日を月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。